ただいまは新約聖書のヨハネによる福音書の13章の12節以下に記されている御言葉をご一緒に聞きました。言うまでもなく、このところは13章の1節から語り始められた御言葉の続きにあたるところです。そしてこの13章の初めに遡ってみますと、そこには込み出しにも示されていますように、イエス・キリストが弟子たちの足を洗われた時のことが記されております。この時イエス様はすでにご自分が十字架に向かって歩み出す時が来たことを悟られた。そして弟子たちと一緒に最後の晩餐と呼ばれる食事の席についておられました。ところがその席から突然立ち上がって、イエス様は着ていた上着を脱ぎ、またたらいに水を汲んで弟子たちの足を一人一人順番に洗い始めたのです。12人の弟子ですから、どれぐらいの時間がかかったか、それは分かりませんけれども、その後、今日の12節に入ることになります。でこの12節を見ますと、このように言われております。もう一度お読みしますと、さてイエスは弟子たちの足を洗ってしまうと上着を着て再び席について言われた。私があなた方にしたことがわかるか。私があなた方にしたことがわかるか。今日はまずこの主の問いかけに心を止めてみたいと思います。主がなさったこと、主が弟子たちの足を洗われたということ、そのことが一体どういう意味を持っているのか、そこにどんな主の御心が込められているのか、あなた方にはわかるだろうか、そう問うているのです。で、この問いかけに対して私たちはそれなりの答えを準備して自分でさっさと答えてしまおうとすべきではないように思います。それはイエス様が今なさったように、私たちも奴隷のようになって謙遜に人々に仕えるようにしましょう、そういう話ですね。そういう答えを、たとえそれが正しい答えであったとしても、私たちなりの答えを手っ取り早く出すべきではないのです。イエス様は別にクイズをしているわけではありません。それらしい答えが出ればいいというものではないのです。何よりもイエス様ご自身が、少し戻って7節のところを見ますと、イエス様ご自身がこのように言われておりました。イエスは答えて、私のしていることは今あなたにはわかるまいが、後でわかるようになる。弟子たちの足を洗い始めたイエス様の御心が、ペテロはわからなかったんですね。そして自分の順番が来たときに思わず、あなたが私の足を洗うんですか、そんなこととんでもないと言って、思わず身を引いたんだと思うんですね。そしてイエス様の方もそのペテロの思い、そして状況をよく分かっておられました。だから私のしていることは今はあなたには分からないだろう、そう言われたのです。イエス様がそうおっしゃっている以上、私たちがどんな答えを出してみても、たとえそれが正解で立派な答えであったとしても、私たちはその中身をほとんど分かっていない。そのことを私たちはまず謙遜に心に留めたいのです。 で別にイエス様は意地悪な質問をしているわけではない、私たちに意地悪をしているわけではありません。今このイエス様の問いの前で、そして本当に私たちが今生きるのか、私たちは本当に与えられている命を生きているのか、このことを問うときに、何か表面的に分かったつもりになってうまく立ち回ってみたところで、そんなものは何の役にも立たないということを、それが本当に私たちを生かすものではないということを主はご存知であり、私たちに悟らせようとしておられます。私たちがまず何よりもまずなすべきこと、それはイエス様の御心を求めること。今すぐにはわからないだろう、でもイエス様の御心に触れると言えるまで繰り返し謙遜に尋ね求めること、先ほどの七節を見ましてもイエス様はおっしゃいましたね。今あなたにはわからないだろう、しかし後でわかるようになる。必ずイエス様は私たちがわかるように、いやそのことを本当に言葉の上でわかるかどうか、ちゃんと答えを出せるかどうかではなくて、本当にこの体を持って身を持ってその命を持って主の御言葉が、主のなさったこと、主の求めていらっしゃることがわかるように導いてくださる。私たちはそういう思いを持って今日のこの御言葉に向き合っていくべきであります。そして私たちが使わされていくこの毎日の生活にまた帰っていくべきなのです。まあ、そうした思いを持って、まあ、今日のところのある意味では、まあ、中心的なメッセージの示されている御言葉に目を向けていきたいと思います。まあ、まず、まあ、そのことが端的に示されている御言葉として、まあ、14節の御言葉を見てみましょう。14節。ところで、主であり死である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。主であり死である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。イエス様が洗ってくださったように、私たちもお互いに足を洗い合う。それは一体どういうことでありましょうか。まあ、前にも申しましたけれども、まあ、食事の席に招かれているこうお客さんの足を洗うというのは、まあ、当時の、まあ、または家族の者の足を洗うというのは、まあ、当時のユダヤでは、まあ、奴隷のする仕事でありました。ですから、今イエス様が私たちの足を洗われたというのは、イエス様がまさに主でありながら、私たちの死でありながら、私たちの奴隷となって私たちに仕えてくださったことを意味しています。まあ、そう考えますと、まあ、互いに足を洗い合うというのは、要するに私たちも人に対して偉そうに威張らないで、むしろ反対にその人の奴隷となって仕えるようになること、まあ、そういうことはできるでありましょう。でも、まあ、先ほども申しましたけれども、そういう答えを出せばそれで済むんでしょうか。それがこの今日のメッセージです。 皆さんそのようにこの一食人に仕えていきましょう。それでそう結論付ければいいのでしょうか。ここで私たちの自分自身の現実の姿、ありのままの姿を冷静に見つめるならば、ことはそう簡単ではないことはすぐにわかると思います。まずはじめに、そう言われても、まあ確かにそう言われればいい話だなと思うでしょうけれども、そのように求められても、私たちにはいつも人のことを自分よりも下に見ようとする。自分が奴隷になるどころか、人を自分の奴隷のように支配して、自分の思う通りに動かし、使えさせようとするところがあるのです。まあもちろん自分よりも強そうな人にはペコペコするでしょうけれども、自分よりも弱そうな人を見つければ、口では何と言っていようが、私たちは無意識に、その人を見下し、自分に仕えさせようとする、そういう性質が染みついているところがあります。しかもそのことを全く自覚していない。気がつかないうちに、そういう態度を示している。そこに私たちの罪がまずある。そういう私たちの現実があります。そしてもう一つ、まあ、そこまで言わなくても、いや確かに私たちには時によって人に親切にしてあげたい、奴隷のように、しもべのように人に使えたいと思う、素朴に思う時もあるはずです。まあ、少し意地悪に言えば、自分に都合の良いとき、自分にとって都合の良い人に対しては、そういう思いを抵抗なく抱くことができる。しかし、ここで私たちが思い起こさなければいけないのは、イエス様が足を洗われた弟子たちとは、一体どういう弟子たちだったかということです。はっきり申します。この弟子たちの中にはイエス様を裏切ることになるユダヤ人たちに引き渡すことになるイスカリオテのユダがいました。そしてユダだけではなく、そこにいた弟子のすべてが口では皆主よ、たとえ死ぬことになっても私はあなたに従っていきますと言っていたのに、いざとなったらすぐにその言葉を翻し、イエス様を裏切って逃げ出してしまった人たちばかりでありました。でイエス様が足を洗った弟子たちはそういう弟子たちです。この自分に危害を加えてくる人、自分の心を逆なでする人、自分を蔑んでくる人たち、その者たちの足を主は洗ったのです。そして私がこの弟子たちの足を洗ったように、いやあなた方の足を洗ったように、あなた方も互いに足を洗い合うように。しかも奴隷なんだから仕方がない、神の命令なんだから逆らえない、地獄に落ちてもしょうがない、そう言ってしぶしぶ洗えと言うんじゃないんですね。十三章の一節にあるように、彼らをこそ、イエス様は、ご自分のものとして、失われてはならない、大切な宝として愛し、最後までこの上なく愛し抜かれた、その愛を持って現れたのです。イエス様から私たちに求められているのは、そのこと以上のものでもないし、そのこと以下のものでもありません。何を語っているか、それらしいことをしているか、そういうことではないのです。 私があなた方にした通りに、あなた方もするように、私は模範を示した。その通りにしなさい。はっきり言っておく。しもべは主人にまさら、16節ですね。はっきり言っておく。しもべは主人にまさら、使わされたものは、使わしたものに勝りはしない。このことが分かり、その通りに実行するなら幸いである。ここに至って私たちは、どういうことなのか、私たちに求められているのは、どういうことなのか、改めて、主に聞かなければならないことがわかると思います。このようなことが一体誰にできるでしょうか。このような愛に生きること、私たちがそんなことができるでしょうか。自力でこのような愛を示すことのできる人は一人もいないはずです。そういうつもりになる人がいるかもしれない。でも実際にそういうことができる人は一人もいないはずです。しかしそうであるからこそ私たちは イエス様がこの私の足を洗ってくださったその体験に立つこと、そこに立ち返ること、そこに思いを向けなければなりません。まあ、もう一度16節を読みますけれども、はっきり言っておく、しもべは主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝りはしない。私たちがイエス様と同じように自力で互いに足を洗う愛に生きることができないということを、イエス様ももうすでによくご存知です。私たちがイエス様と同じにできるはずがないということをイエス様もよくご存知です。そうであるからこそ、イエス様はこの私を愛してくださり、この私の足を洗ってくださった。人を愛することができない、そういう自分をどんなに見つめて引っ掛け回したところで何も出てこないのです。せいぜいそういう自分をごまかして、こんなことは誰にもできませんよと開き直って正当化する以外ないでしょう。でもそういう私たちの罪の中に今イエス様は入ってきてくださるのです。あの弟子たちの前で上着を脱がれ、水を、互いに水を汲まれて、足を本当に押し抱くように足を洗われたように、イエス様が私たちのこの罪の中に入ってきてくださる。まさに上着を脱いで泥だらけになって、すべての私の汚れをご自分の身に担おうとするように、奴隷として私たちの罪の中に入ってきてくださる。私たちの中に渦巻く憎しみとか恨みとか妬みとか、そういう思いの渦巻くただ中にイエス様は入ってきてくださる。そしてその罪の汚れをご自分が担う形で、あの十字架の上にご自分を捧げてくださった。そのようなイエス様との関わりの中で、そういうイエス様との結びつきの中で初めて、私たちはイエス様の弟子とされて、新しい歩みに歩み出す出発点を与えられているのです。しもべは主人に勝るものではない。だから二番煎じでいい、あなたはほどほどでいいのではないの。全く正反対です。自力で できなくてもいいのです。イエス様ご自身が私たちと一つになって、私たちのただ中で働いてくださる。もう信仰的な事柄です。愛のない私たちにはもちろんどうすることも、自力ではどうすることもできません。またすぐにそういうことが生まれ変わって、急に人を愛せるようになるわけでもないでしょう。でも、そういう私たちのただ中に、イエス様ご自身がいつも入ってきてくださって、私たちの罪をその身に負い、その汚れを清めてくださる。そして私たちのただ中で、イエス様がその御業を成してくださるのです。目には見えないけれども、一つ一つ少しずつ、そのイエス様の御業を表してくださる。私たちは、そのイエス様の業を妨げないで、そこに自分を委ねていくこと、自分を明け渡していくこと、主が私の中で働いてくださるように、私を通してこの世界で働いてくださるように、いや、私を通さなくても、主が本当にこの世界のただ中で働いてくださるように、この自分を明け渡し、祈っていく、それがイエス様の弟子とされた者に与えられた新しい命の道なのです。その通りに主が働いてくださるように、私たちは貧しいものであり破れたものですけれども、主に明け渡していく、そこに私たちの信仰によって初めて歩むことができる新しい命の道があります。祈りによってイエス様と結びついて用いられていく弟子としての新しい道が始まるのです。まあ、最後に、同じ新約聖書のガラテヤの信徒への手紙2章の20節の御言葉を見て終わりたいと思います。新約聖書の345ページになります。有名といえば有名と言いましょうか、よく知られた、教会ではよく知られた言葉ではありますが、ガラテヤの信徒への手紙新約の345ページ、生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し、私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。この最後のところですけども、私を愛し、私のために身を捧げられた神の子に対する信仰による、そのようにもちろん、訳すこともできるんですけども、もう一つの訳し方が実はありまして、私が今このように生きているのは、私を愛し、私のために身を捧げられた神の子の真実によるのです。そういう訳し方もできるんですね。ある意味、私が、最後は私が信ずるっていうんじゃなくて、もちろん私が信ずるんですけども、神の子がどこまでも私のためにご自身を捧げて真実を貫き通してくださる、その神の子イエス・キリストの真実によって私は生きているんだという、そういう意味にもなります。私は真実でありましょう。自力で人を愛することができない、でもその自分の力により頼んで頑張りなさいよ、私のお手本通りしなさいよ、そういう話ではないんですね。私のうちにキリストご自身が望んでくださって、来てくださって、ご自身の真実を持って私の中でその御業を成してくださる、 そのキリストが本当に私のうちに生きるように、私のうちに働いてくださるように、私たちはキリストに自分を明け渡していく、そこに私たちの弟子たちとしての道があります。もちろんそれも簡単にできますよとは言いません。それなりの戦いも必要でしょう、迷いも必要でしょう、失敗もあるでしょう。でもその都度自分自身の固くなさに気がつかされ、弱さに気がつかされ、愛のなさに気づかされながら、いや自分ではなくて自分の中に来てくださるイエス様に全てを委ねていくのです。イエス様が私たちのうちに働いてくださる、私たちがその御心を悟ることができるように主が私たちの心を開いてくださいますから、その弟子と人の道に私たちは仕えていくのです。そこに主の弟子として、そして互いに足を洗い合い、尊び合い、また愛を分かち合っていく交わりに生きる私たちの新しい生活が始まっていくのです。まあ、そのような信仰を持ってこの新しい主の歩みにも私たちはまた使わされてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、主イエスキリストが聖霊において、また御言葉において私たちのうちに今日も臨んでくださいます。そして私たちの心を、体をまた新しく作り変え、私たちの中でその愛の御業を行ってくださることを聞くことができ感謝をいたします。どうぞ私たちがあなたの愛する弟子とされて、主に全てを委ねつつ、主が導いてくださる歩みへと今日も従っていくことができるように導いてください。生きて働かれるあなたのその御業をこそ私たちが明かしすることができるようにどうぞ導いてください。言い尽くしません。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。